日本人は価値は高いところがあると思っていて、品質に関する考え方とか、まあ、日本ってそもそも品質が高い、まあ、カルチャー、まあ、世界になって、まあ、作られていて、そういったクオリティを高く、作り上げるってことと、あとは自分で考えてものづくりを進めるっていうところは、いわゆる東南アジアの諸国よりも優れている能力があると思ってます。
そう話すのは、今回のストーリーの主人公、手島さんです。彼は今、シンガポールを拠点にする会社を経営しています。こんにちは、森マリノです。ベンチャーキャピタル KVP でアシスタントを担当しています。ロールモデルはエンジニアのキャリアストーリーを紹介し、キャリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです。今回は日本でエンジニアとして働いた後、ガオガオという会社を立ち上げ、現在シンガポールで暮らす手島さんのストーリーを紹介します。
手島と申します。よろしくお願いします。今はですね、私は2社目の起業をしてまして、その会社がガオガオっていう会社でやっています。もともと2年前にですね、バンコクで、ちょっと前の会社の都合があってですね、私は東南アジアに4年前ぐらいから移住していて、タイで特に、日本からグローバルを志したいエンジニアをターゲットに、コミュニティを作ることで、そこから、ビジネスに発展させるっていう発想で、今に至ります。それで今、どういう事業をやっているかというと、世界中でものづくりの連鎖を起こすっていうビジョンでですね、メンバー大体副業含めて35名ぐらいで2つの事業をやってますと。で、1つは、スタートアップスタジオっていう事業で、起業家の方とか、あとは、新規事業部、会社の中の新規事業部の方とか、そういった方たちに対して、企画から、コンサルっぽくですね、入って、開発をゼロイチの開発を支援するっていうところ。そこが一つの大きな事業ですね。で、もう一つは、研修事業をやっていまして、これから、プログラミングを学んでキャリアチェンジをしたいといった方たちに、いわゆるプログラミングスクールをやっていて、うちがちょっと特殊なのは、海外に、泊まり込みで、メンターさんと一緒に共同生活をしながら、勉強していくようなコースを提供したりしています。
シンガポールでスタートアップスタジオとエンジニアの2本の軸に活動する手島さん。そもそも彼はいかにして海外に渡ることになったのでしょうか。
なんで海外っていうのを話すと結構遡るんですけど、今結果的に僕は今年からシンガポールで活動してまして、もともと海外でっていう気持ちを持ち始めた時期っていうのはもう10年前ぐらいなんですね。
大学院時代、とあるウェブアプリのコンテストで入賞。その景品が賞金とシリコンバレー1週間の旅というものでした。そこでの旅で大きな衝撃を受けたといいます。
で、西海岸に訪問したときに、今でいうガーファみたいな感じですけど、Google の本社訪問したりとか、あとはエバーノートの本社訪問したりとか、Twitter とか、インキュベーション施設とかですね、そういうところも見させてもらって、その時僕はかなりの、カルチャーショックを受けたっていう経験をしてます。っていうのは、日本の、エンジニアの文化とか認知のされ方っていうのが、当時、10年以上前って、結構、イメージが、やっぱ SI やのイメージが強くてですね、SE とか、結構 IT ど方って呼ばれるようなイメージの、世界がほとんどだったんで、世界からアメリカの西海岸の、みんなが知るようなサービスですね、Twitter も YouTube も Dropbox もああいうところから出てくるんですけど、そういうのをリアルに見てですね、やっぱ何か、パワーを感じたんですよね。
今でもその時の光景が鮮明に思い浮かぶそうです。目を輝かせながら彼は語ります。
世界中で使われているプロダクトの開発を楽しそうに取り組んでいる。デモの準備とかもあるとか、まあ、忙しいのは間違いないんですけど、まあ、すごくポジティブに自分のやっていることを誇りを持ってチャレンジしているし、その会社がやっぱそういう人たちを本当に前向きに仕事をできるような環境を作っているっていう状況、本当に伸び伸び働ける環境とか、そこは本当全然違うなっていう感じを受けました。
この時、自分も海外で働いてみたいと思ったそうです。ですが、すでに日本で IBM からの内定をもらっていました。
まあ、結局僕はもうすでに内定を大手からもらっていた状態だったんで、そのまま日本で就職したわけなんですけど、その頃からずっと海外でチャレンジしたいという気持ちをずっと持ってたっていう感じですね。新卒で IBM の研究所に入ってですね、ソフトウェア開発をしている研究所なんですけど、今で言うと、ワトソンっていう AI のブランドがあるんですけど、そこの組織の一部でテキスト解析とか検索とかをするソフトウェアを5年ぐらい開発してました。チームとしては結構グローバルで、アメリカに UX の人がいたりとか、アイルランドでテストを QA チームが行ったりとか、割とそこら辺はグローバルに仕事ができていたとは思ってますね。
5年ほど働いたある日、手島さんは思い立ちます。自分は本当にこのままでいいのかと。
まあ、ちょっとあまりにもホワイトすぎたっていうのが実はあってですね。定時がまず遅い。11時までに行けばいい。6時ぐらいには帰るっていう。まあ、すごく健全なんですよ。まあ、研究所っていうのもあって、割と穏やかにみんな仕事できる環境で。文句なしの快適な環境なんですけど、なんかどこかで僕はこのまま10年20年何不自由なく仕事することができるんだけど、それでいいんだっけなってちょっと思い始めて悩んでた時期がありました。
こうして伸びてきているサービスに関わりたいという理由から LINE への転職を決意。2年ほど開発に携わります。しかし海外で働きたいという思いは日に日に強くなる一方でした。
今から言うと 4,5 年前ですね。やっぱり海外とか何かチャレンジ、大きなチャレンジをしたいという気持ちがその時も強かったんですよ。当時海外の企業に直接アプライとかしたりとかして、いろいろキャリアを模索しようとしてた時に、とある VC の仕事されている方が起業するタイミングで、一緒に共同創業者と兼 CTO としてやりましょうっていう話を受けたと。で、その時いろいろ選択肢としてはあったんですけど、企業と海外で働くっていうのを天秤にかけた時に、なんとなく海外の選考もオーストラリアの会社とかに応募してたんですよ。で、それは結構最終面接まで進んだんですよ。ってことはもしかすると5年後とかにそういう形で応募しても通るかもしれないなっていう気持ちがちょっとあって、誘われた企業って多分当時僕30ぐらいだったんですけど、30でしなければ5年後以降に起業するっていう経験は絶対できないだろうなっていう感覚があって、海外の前に起業しとくかぐらいの気持ちでした。
海外に行く前にまずは起業、そう思った矢先、思わぬ出会いがあります。
起業してみたら、ファウンダーのもう一人の方もすごくグローバル思考強くてですね、当時Airbnb とか伸びてきていた時期で、東南アジアのビラ、ああいうのに特化したウェブサイトを作りましょうっていうような、じゃあ営業都合で海外に行っちゃいますかぐらいの形 で海外ありきで海外行ったというよりは、起業するっていうステップを一回踏んで、日本でいろいろ試行錯誤をやっていた結果、ひょんなところから海外に行くきっかけがあり、もう即決して海外に行ってしまったっていう感じですね。
起業するついでに海外にも行っちゃえという何とも大胆な決断をします。結果として長年抱いていた海外で働くという思いを叶えます。
完全にノリですね、はい。東南アジアがファウンダーが好きだったっていうのもあって、選択肢としてはもうシンガポールかベトナムかバンコクぐらいだったんです。ベトナムでいうとホーチミンとかですね。で、あとタイのバンコクだったらどこがいいっていう話で、まずシンガポール高そうっていう、スタートアップだしランニングコストあんまかけたくないし、シンガポールはやめとこう。で、ベトナムとバンコクどっちがいいかね、って考えると、バンコクの方が楽しそうだねぐらいの気持ちで。本当その理由で4年前ぐらいに移住しました。
こうして満を持してバンコクに渡ることになります。 いざ海外に渡ってみてどう感じたのでしょうか。
で、まあ行ってみると、なんとなく行く前ってすごくハードル高いような感覚あるんですけど、行ってみるとなんてことなくて、別にそんなに考えていくようなものでもないなっていうのが、まあ思い返すと感じることですね。TOEIC だけは高いタイプでした。スコア的にはまあまあ高いと言われる部類なんですけど、それはまあリーディングと か, なんか問題で出てくるリスニングとかはまあまあできたんですけど、やっぱり実践のスピーキングは未だに苦労してるレベルです。もう全然できないレベルでしたね、当時から。そんなもんでいけます。特に東南アジアはみんな英語が別に第一言語ではなかったりするんで、そんなに不利な感じは思わないですね。
まず最初にどんな事業を手掛けたのでしょうか。
いろいろやりましたね。まあ、宿泊関係のサービスとか、タイでも結構インスタグラムが流行っているので、インフルエンサーマーケティングみたいな、まあ、そういった領域でやったりしていたんですね。ただまあちょっといろいろ端折って言うと、まあ事業としてはなかなかうまくいかずですね、会社としては閉じたんですね。
こうして最初の事業はうまくいかず、会社はクローズ、一度解散し、手島さん自身も職を失ってしまいます。ここで彼が取った決断とは。
もうちょっと30代はチャレンジしたいなという気持ちは、まあ、あったんで、やっぱり、もう一回何かやってみようっていう気持ちで始めたのがガオガオっていう感じですね。
諦めることなく再びチャレンジすることを決意します。
でその時に意識したのは、本当に自分のやりたいことは何だろうっていうのを結構意識して、でその前の会社の場合は結構マーケットが伸びてきてるから、トレンドに沿ってこういうプロダクト作ろうっていう発想で結構やっていた点があったと思っていて、まあ、それでもちろんうまくいくケースはあると思うんですけど、僕としてはやっぱり自分自身が本当に作りたいものっていうのを率直にサービス化した方がいいんじゃないかなっていうのをその後考えて、今やってるのはその自分自身みたいに海外にチャレンジしたいとか起業したいとか、そういったエンジニアを支援するような環境を作っていきたいっていう気持ちで今もやっている。失敗はやっぱ重要だなっていうのを改めて感じて、なんか昔大学の時とか就活で失敗談をなんか語るみたいなトレンドというか典型質問あるじゃないですか。あれって何なんだろうっていう感じだったんです、当時。でも今の自分になって、失敗するぐらい本気でやった経験ってすごい価値が、学びが多いなっていうのを思っていて、僕がもしかしたらそういう就活面接出るなら失敗談とか聞くかもしれないって今更ながら思ってます。
自らの失敗からその経験を伝えていこうと、エンジニアの育成の事業を始めます。
日本人のバンコクにいるエンジニアコミュニティっていうのがありまして、で、まあ、ああいう方たちを巻き込んで、例えばメディアを立ち上げたりシェアハウスを立ち上げたりして、日本から受け入れられる環境を作っていきましょうっていうのが始まりでした。まず、10人ぐらい入れる賃貸を始めたところがうちの会社の始まり。思ったより人が集まってですね、でそこから半年後とかは若手のエンジニアとか、10名ぐらい合計すると10名ぐらいがそこ のハウスに住んでですね、活発にコミュニティが、まあ、どんどん広がっていったっていう感覚はありますね。当時は僕が住んで教えたりしてました。そういうプログラミングを本気で目指したいっていう人たちは確実に集まっていて、海外に泊まり込みに来て勉強したいっていう人はモチベーションが結構高いんですよね。中途半端にやりたくないとか、もう環境を丸ごとあえて変えたいとか、もうメンターと住み込みで土日もがっつりやるとか、そういう人たちが多いんで、密度の濃い意識の高さみたいなのを感じますね。まあ、そういう意味ではいいコミュニティができてきているかなとは思ってます。
こうしたエンジニアコミュニティの事業とは別に、シンガポールで新たな事業を展開していきます。
今まで話したのは結構プログラミング教育の事業だと思うんですけど、まあ、実はそっちはどっちかというとサブであってですね、メインの事業は スタジオ事業って言って、お客さんと並走しながら開発を作るっていうのを売りにしたプロフェッショナル部隊っていうような、イメージでいてくれればいいかなと思ってます。でその中に3つぐらい部署があって、1つがスタートアップスタジオっていうもの、まあ、いわゆる創業期の起業家と一緒に開発をしていく部隊で、実はこのモデルは一部株式を報酬でいただいて、キャッシュは今はいりませんといったようなモデルで進めてたりするケースが何社かあります。なのでそこはちょっと VC とかアクセラレーターに形態が近いようなイメージですね。でもう一個の部署は DX スタジオですね。今トレンドの DX、 デジタルトランスフォーメーションの方ですけど、 DX を推進する部隊で、結構東南アジアとか日系企業とか特にそうなんですけど、まだまだそのデジタル化すべきところができてないとか、まあ、そういった会社多いんで、まあ、特に東南アジアメインで、そういう DX 推進するような部隊としてスタジオって呼んでる部署が1個あると。もう1個はクリエイティブスタジオっていう部署で、まあ、いわゆるウェブサイトとかコーポレート CI とかデザイナーが入るようなウェブサイト制作の部署があったりします。その3つがメインで動いていて、今、グローバルでお客様の数で15、6社ぐらいが同時に並行して動いていて、メンバーでいうと副業を含めて35名ぐらい稼働しているような事業になります。
ここまで会社が成長した背景は何だったのでしょうか。
やっぱりプロジェクトとか進めていくと、どうしても若手だけだと成り立たないっていう状況は結構起きるじゃないですか。でシニアを一本釣りとかして取りたい取りたい言ってたんですけど、難しいんですよ。まあ、スキルのある人っていろんな選択肢のある中で、なんでうちに来る人だろうっていうのを考えると、まあ、まだまだちっちゃな会社ですし、すごい難しいなっていうので、どっかのタイミングで若手にもあえて振り切ったんですよね。若手をとにかく集めて、でマインドセットが、まあ、結構いい若手、もうゴリゴリやりますっていうようなタイプですね。でそういう人たちが、まあ、もちろんシニアは数名いるんで、そういう人たちシニアのサポートのもと若手をどんどん活躍させていくと、会社のコミュニティとしての価値が対外的に見えてきて、意外なところでシニアの方とかが僕も参加したいっていう感じで、ふと後から自然に入ってくれたっていう事例があってですね、僕たちとしてはそういう例えば20代で若手で海外とか、まあ、企業とかに何かチャレンジしたいんですっていう人たちを中心的に集めていきたいっていう感じです。はい、
若手中心のメンバーでどんどん成長を見せています。ガオガオはどのようなお客さんと仕事をしているのでしょうか。
バンコク現地のお客様もいますし、今だとアメリカのお客様も結構いて、結構といっても2、3社ですね。で、シアトルの方とか、あとは、サンフランシスコとかからリモートでうちがプロジェクトを受けていたりとか、あとシンガポールでもお客様おりますし、あとは日本がやっぱり大きなボリュームでお客様がいるっていう感じなんで、まあ、世界、まあ、いろいろなとこにお客様がいます。国籍に関してもバラバラで、東南アジアで日系企業のお客様になると日本人がほとんどなんですけど、まあ、中にはローカルの起業家も支援しているプロジェクトがあって、まあ、そういったところだとタイ人のファウンダーだったり、オーストラリア系の韓国系のオーストラリア人のファウンダーだったりとか、まあ、いろいろグローバルなプロジェクトもあったりしますね。
今後ガオガオはどこへ向かっていくのでしょうか。
僕もはっきり今ここ例えばエグジットゴールみたいなのは考えているわけではなくて、まあ、漠然とレベルなんですね。まあ、今はまだやっぱりあと3年から5年はしっかりこの事業をやろうと思ってるんで、その手前のまだ2年目、まあ、3年目が始まったタイミングっていうくらいの気持ちです。で今後は僕が今今年からシンガポールに来てまして、シンガポールでのスタジオ事業の拡大っていうのを目指してますし、あとは中心的な若手メンバーが徐々に自分自身でそういうプロジェクトを取って、そこでまた、彼の下でエンジニアコミュニティを作って、ここでまた一つの島を作っていくみたいなのをここ数年でやっていくっていうのをイメージしています。
現在ガオガオで働くメンバーは全員が日本人だといいます。手島さんが考える日本人エンジニアの付加価値とは。
例えば中国とかインドとかベトナムとかと比べると、日本人って単価は比較すると高いんですよね。けどやっぱり僕は日本人は価値は高いところがあると思っていて、品質に関する考え方とか、 まあ、日本ってそもそもあの品質が高いカルチャー世界になって、まあ、作られていて、もともとの品質感覚が高いんですよ。クオリティを高く、作り上げるってことと、あとは自分で考えてものづくりを進めるっていうところは、いわゆる東南アジアの諸国よりも優れている能力があると思ってます。最近あのアメリカに、訪問した時に、半年前ぐらいなんですけど、現地の人にあのヒアリングして、やっぱり今アメリカは単価が、まあ、あまりにも高いんですよ。特にサンフランシスコとかだと、ジュニアレベルでも年収1500万円ぐらい出さないと雇えないような状況なんです。現地で雇うならなんですか。で、まあ、そこはあまりにも高騰してるんで、まあ、彼らとしては結構海外にあのリモートで発注するっていうのが割と現実的に動き始めているんですね。で、そこで彼らに聞いても、日本人の現地で活躍しているエンジニアってすごい少ないんですけど、みんなすごくできるって言っているのと、現地で活躍されている日本人の方も、日本で働いてたエンジニアたちはアメリカでも通用するはずだっていうふうに言ってるんですよ。日本人は能力的にはアメリカと対等にやれるはずの能力を持ってるにもかかわらず、単価で言うとアメリカよりは低いっていう状況ではあるんで、まあ、逆に言うと実はチャンスだと思っているっていうことですね。で、能力は高くて中国とかよりはあの高いんですけど、それ以上のハイパフォーマンスであるっていう価値を提供できれば、結構活躍できる道があるのかなって常々思っています。
現在急成長中のガオガオ、まだまだエンジニアを募集しているそうです。
うちはあの一部の中心人物数名以外はあの業務委託の契約をしてるんですね。基本はもうプロジェクトに入った稼働分 の、 あの請求に対してお支払いしているような状況で、まあ、プロジェクトに入る前に基本的にはもう希望年収を叶えるように動くんで、今までからすごく下がるなってことはほとんどないというか、それがないように調整した上でプロジェクトを開始しているような状況です。まあ、なるべくマッチするように進めているので、そんなに年収は変わりませんというか、上げるように交渉することもできますっていう感じです。面白い設計としては、希望があればお客さんの本当創業期で CEO の方とすごく相性が合えば、本人にあの株式を、その会社の株式を持ってもらって、まあそのハイブリッドのような形で、まあある程度生活最低限の給料を渡して、あとはまあ株で大きなリターンを狙いましょうみたいな、そういった設計もあの可能なんで、まあいろいろ柔軟に応じれますっていう感じです。絶賛エンジニア募集中なので、これからまあ僕らがまあようやく去年、シンガポールで本社登記して、まあコロナも徐々に明けつつあるので、まあ本格的に動き始めたいと思ってるタイミングなんで、多分あんまりその海外で活躍したいと思ってる人がこれだっていう、あの日本から海外って考えた時に会社の候補ってあんまりない気がして、まあ、そういう人たちに向けて何かあのいいきっかけを作れる存在にはなりたいと思ってるんで、ぜひ興味があれば一緒にやっていきましょうと感じで、よろしくお願いします。
気になった方は概要欄のガオガオのウェブサイトをチェックしてみてくださいね。最後に手島さんの今後のプランを聞いてみました。
今のやっぱ会社をあの成功させるっていうのがまあ一つの野望で、その後はまあ正直あんまり考えてないっていうところですね。自分の経験を日本の人たちに還元したいっていう気持ちは結構強いんで、やっぱ当面僕はなんか海外とかそういうところでいろんな開拓をしていって、まあ、最終的にそれを日本に還元できる場に入れればいいのかなっていうような感じです。
これからの手島さんのさらなる活躍に注目しましょう。この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。